山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書11章27節と28節です。新約聖書ルカの福音書11章27節28節です。お読みします。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。
改めて皆さんはご挨拶しましょうね。おはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。感謝です。手術を終えて正木先生も元気にお帰りで向こうにいらっしゃいます。拍手しましょうね。元気でお帰りなさいと。はい。先週振り返るとまたいろんなことがありました。昨日はですね、記念会があったんですよ。ご存知でしょうか。田中明さんの実のお兄様、90日ほど前にね、天に召されたんですけども、真澄さんと言われますけども、中学生の頃に、まあ、旧街道の時代ですね、橋本先生から洗礼を受けになってます。長いブランクがあったんですけども、でも晩年に帰るべきところはやっぱりふるさと、ふるさとの教会、そして天のふるさと、そんな風にして意義深い記念会の時を昨日持たせていただきました。そして明けて今日は成長感謝で、若い声が、幼い子供が聞きとしてこだましまして、いいですね。あらゆる世代のものが集っている尾上聖教会です。まあ、子育て川柳なるものも、あるようで、皆さんそれぞれ幼い者たちを育てているご苦労がにじみている、川柳がいっぱいあります。例えば、まあ、添い寝して子よりも先に母いびき、添い寝して子よりも先に母いびき。お疲れなんですよね。大変ですよね、子育てはね。かと思うと、怪獣になって100回死ぬじいじ。わかりますか？怪獣になって怪獣ごっこやったんでしょう。100回死んだまね。お孫さんとお付き合いも大変ですね。まあ、行く面に加えて、行くじいとか言いましてね、おじいちゃんたち、元気なおじいちゃんたちは、孫育てに活躍する時代になりました。で、今日は、この感謝礼拝、成長感謝礼拝にマッチしたメッセージかなと思います。ちょうど、ルカの福音書なんですけども、ほんの短いところ、そこにはですね、まあ、最高の息子と、その息子のゆえに最高に幸せな母親が出てまいります。まあ、そんな言い方したらちょっと不謹慎かもしれませんけども、最高の息子というのはもちろん、主イエス様のこと。その母親、マリア。この二人のことが出てまいります。そして、羨ましいなあという、そういうため息とも、あるいは羨望の叫びとも、つかない、一人の女性の言葉からスタートするんですよね。先週のメッセージの続きです。まあ、先週のところちょっとだけ振り返りますと、あそこでは、悪霊に取り憑かれたがために、言語障害を起こして、物が言えなくなっていた男がおりました。でもイエス様はご自分の権威を持って、この男から出ていけと、一括して追い出してくれたんですね。途端に物を言い始めました。みんなびっくり。けども、いつでもいるんですね。意地悪な考え方する人がね。このイエスは、悪霊どもの親分の力を借りて、この悪霊の子分を追い出しているんだってのはね、もう失礼千万な解釈をして、そうあざける者がおりました。何を言っておると。イエス様は、この意地悪な 議論に対して明快な答えを与えてね、ギャフンと言わせてしまいます。まあそうした一連のことを見てきた群衆の中に混じっていた一人の女性がね、もうイエス様素晴らしいということで、大きな声を上げるんですね。それが今読んでいただいたところです。27節ですね。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。面白いところですね。まあ一人の女が声を張り上げて言ったっていうそのセリフですけども、あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。ね、人のお腹や乳房を褒めたたえるなんてね、どうもこう日本人の感覚としてなんかこうしっくりきません。ちょっと違和感感じる表現ですけども、まあユダヤ的な表現なんでしょう。ですから、これを訳するにあたって、例えば現代訳聖書を見ますと、ごく単純にね、あなたを産み育てたお母さんはなんと幸いなことでしょう。こう来るわけですね。うん、産み育てたお母さんはなんて幸いな方なんでしょう。羨ましいわってね、うん、もちろんこのお母さんとはマリアのこと、名前は出てきませんけどもね、マリアさんが羨ましいってわけですね。で、この女ってどういう人なのか全く想像つきません。詳しいこと何も書いてませんから。ただ彼女がもうたまらずにこういう声を上げてね、称賛するということはずっとね、この人イエス様のことを観察してきたんじゃないかと思いますよ。あの街角、この丘の上、群衆を集めてイエス様が話していらっしゃるところにね、彼女もいたんでしょう。またあちらでこちらで本当に苦しんでいる人、大変な病気障害を抱えている人を見事助け出していらっしゃる姿とかね、そうです、もうそばに行けば伝染すると誰もが怖がって身をよじって逃げる、重い伝染性の皮膚病を持った男にさえイエス様は近づいて手を置いて、私の心だ清くなれとね、一瞬にして癒してしまわれる、そのお力、その愛、そしてつい今しがた見たこの意地悪な論議に対してその心を見抜いてね、ズバッと、うん、これを切り込んでいく、うん、もうギャフンと言わせるね、その素晴らしい知恵、そこに漂っているイエス様の権威と愛と、それから気品と言いましょうかね、その人柄の素晴らしさ、もうこの女性はなんて素晴らしい方なんだろうってね、イエス様すっかりもう惚れ込んで、そしてこういうイエス様を育てたお母さんって素敵だな、すごいなってね、なんとあなたのそのあなたを産んで育てたお母さんは素晴らしい方でしょう、なんて恵まれた方でしょうってね、思わず大きな声で言ってしまったという、そういう話ですよ。まあまずこのところから皆さんと共にね、考えておきたいことが一つ二つあるんですね。アドランにはその第一として、まずですね、確かにマリアはとても幸いな母親だったということを言っておきたいと思いました。言わずと知れたことですけども、母マリアといえばもちろんご降誕のことを思い起こします。今年ももうじきクリスマス、まあ予告編みたいですけども、そこにちょっとだけ触れておきたいと私は思いました。そうですよね。マリア、処女マリアに天使が現れたんでしたね。で、その天使が最初にかけた言葉は何だったかというと、おめでとう恵まれた方。主があなたと共におられます。という挨拶でしたね。おめでとう。おめでとう。恵まれた方、おめでとうマリア、英語ではヘイルメリーですけども、ラテン語ではアベマリアなんですね、うん、アベさんとこのマリアさんじゃないんですよアベっていうのはね、おめでとう幸いな人よという、そういう意味の挨拶です。マリアは幸いな人なのです。そして後にエリサベスという親戚もね、 このマリアに向かって、あなたは女の中の祝福された方、女の中で一番祝福された人よ、あなたはってね、そう言ってくれた。そしてマリア自身、これから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうとね、うん、そうです。そしてあの日から33年イエス様のご生涯の間、いやいや、マリアの一生涯、イエス様は、このマリアはイエス様のゆえにどれほど祝福された、どれほど恵まれた、喜びの体験を重ねていったことだと思いますね。まあそんなんで、マリアさんは素晴らしいただもちろん褒めすぎは禁物だと思います。どうもカトリックの教えではですね、イエス様が神であるならばマリア様は神の母だなんて言ってですね、マリア様ってて崇めすぎてしまってマリア様にお祈りしたりね、これは行き過ぎです。聖書はマリアも私たちと同じ一人の人間であって、うん、罪の許しが必要、救いを必要としている女性であったことを私たちは忘れてはいけないと思いますけどね。それにしてもそれを別として本当に恵まれた人だったんだなということは言えます。文句なしに世界一幸いな母親であったのではないでしょうか。そして第二として、その母マリアのもとで育ったイエス様は、人間としてのイエス様を考える限りにおいて最もバランスの取れた人間に成長されたということですね。まあ人間の成長、いろんな面からの成長があります。縦に横に成長、中身の充実という成長、いろいろあるんですけれども、イエス様の若き日の姿をルカは記録しております。でここに 1-52 と書いてしまいましたが、実は 2-50 です。2章の52節ですね。そこを見ますとこういうふうに書いてあるんですよ。この括弧の中は後から付け加えたもので、それ以外のところを見ますとね、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神に愛され、人にも愛された。そうですね。同じルカの福音書を今手にしているわけですから、ちょっとそこを開けてみましょう。ルカの第2章のおしまいです。52節。よろしいですか？もしも、空いたならば、52というところをご一緒にどうぞ。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。そうです。この何気ない一行ですけれども、成長という面を考えるときに、四つに分けられると思います。で、それをアウトラインにはこう書き記したんですね。イエスはますます知恵が進みというのは、知的な成長と、まあ、一口に言っていいでしょうね。いよいよ賢く。いろんなことを学び、身につけ、知っていかれたのですよ。そして、背丈も大きくなり、体もだんだんと、ぐんと伸びてね、そう、筋肉もついて、骨格も、男の子らしく。背丈も大きくなり、これは身体的な成長です。そして、残る言葉ですけれども、神にも人にも愛された。それを二つに私は分けました。まず、神に愛され。天のお父様との関係において、いよいよ深く深く豊かに豊かに。天のお父様を愛し、天のお父様に愛され、この霊的な成長ですね。イエス様に霊的成長なんて言葉を使ったら、ちょっとおこがましいかもわかりませんけども。でも、この一句、そういうふうに捉えていいんじゃないでしょうか。それから、プラス、人にも愛された。横の関係ですよ。ね。家族、隣近所、幼な友達。また大工の仕事を共にする仲間ね、いろんな人たちとの関係でもって人にも愛された、あやいいやつだってね、仲間からも思われていらっしゃったわけですよ。ここに理想的なバランスがあると皆さん思いませんかね。まあ物知りで何でもよく知ってる、勉強して、でもね、どういうか周りの子たちとうまくいかない、しょっちゅう衝突を起こしているというようなことであるわけでしょ、ね、人には愛されてないということってあり得るわけですね。嫌われ者になっちゃってね。 あるいは運動能力、身体的な成長は素晴らしい。ズバ抜けてね、走りは速い。うん、腕っぷちも強い。でも知的な面ではいつも成績はスレスレで低空飛行だとかね、いうことあるわけですよね。うん、そして、友達には、友達には恵まれて人気者なんだけども、こと、神様のことになるとね、無頓着で。これもまた困ったものです。イエス様は、この四つの面、知的、身体的、霊的、社会的、四拍子揃って、最もバランスの取れた少年として成長していかれた。またそういう青年になっていかれた。そういう社会生活が始まったということですね。もちろん、かつてその、イザヤの53章で学んだように、私たちが見とれるような風貌はなくってありましたのでね、なんていうか、いわゆるイケメンで、とかね、まあ、そんなことは書いてないんですよ。そうであったかどうかわからないです。少なくとも、まあ、その言葉から判断する限り、まあ、2枚目というか、ごく普通だったんでしょうけどね。でも、中身においては、こういう四つの面で素晴らしいですね。人間の鏡です。ああ、そんな風になりたい。そんな風に育ちたい。また、子供たちをそんな風に育てたい。誰もが思うんじゃないでしょうか。そして三つ目。良い息子や良い娘は、親の誉れだって。これはまあ、一般的な事実ですよね。親の顔が見たいって言われちゃうのは、どうも問題のある子供の場合でしょう。箴言の23-24、ソロモンの残した言葉です。新共同訳。知恵ある子の親はその子によって楽しみを得る。だから、父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよってこう言うんですね。皆さんどうぞ、コロナ禍の35歳未満の皆さん、35歳未満の皆さん、一行目をね、一行目をね、一緒に読んでください。せーの、はい。知恵ある子の、はい、元気に、はい。数が少ないんでしょうか。ちょっと声が小さかったですね。35歳未満、しっかりしてくださいよ。知恵ある子の親は、その子によって楽しみを得るんだそうですよ。ね。そして、残りの皆さん、どうぞ、二行目読んでください。はい。父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。で、これは、命令です。さあ、あなたのお父さん、お母さんを喜ばせてあげたい、ね、あげなさいよ、っていうことですね。私も子供たちのことでは感謝しております。三人の息子がおります。それぞれに、親が喜ぶようなことを何かしてやろうってね、時々企んでくれて、嬉しい思いをさせてくれてます。そばにいる、身近にいる直樹は毎週のように、まあ、子供たち連れて、訪ねてきてくれます。遠くの者たちはそうはいきませんけれどもね、誕生日を忘れずに覚えて、今度何がいい？聞いてくれます。そういえば、次男坊の方はですね、何も送ってこなかったな、何もないなって、ね、思ったんですけども、電話くれました。電話だけだもん。そしてね、まあ、一ヶ月半遅れだけでもってわけでですね、先ほどつい DVD が届いたんですよ。ちょっとだけ、息子自慢させてくださいね。よしやのことですけども。彼は、劇団四季を辞めてから、まあ、独立してですね、まあ、妻の律子と一緒に、東京の下町で子供たちのミュージカル教室ってのを始めたんですよ。その名もね、こちらみたいに、ジョイキッズという名前のね、ジョイキッズミュージカルスクールなんですけども。で、この間その発表会があったんです。で、夏に来た時に聞かせてくれましたけども、ただ話に聞くだけ。でも今回ね、その DVD ができたってんでね、送ってくれたんですよ。これ見て感動しました。あの下町の子供たちがあんなにも輝くものかとですね。結構長いものですけども、冒険者たちというテーマでね、町のネズミと島ネズミの冒険物語なんですけども、胸がワクワクするようなミュージカルですね。本格的。いや、よくもここまでやったなと思いますけども。今、ヨシアたちは、こういう、こうしたことを持ってですね、今の、自信のない生き方してる 子供たちに勇気を、そして自主性を、もっともっと持ってほしいと思ってですね、こういう形での子供たちへの教育が何かできないだろうかということを考えているわけですよ。で、特に、大震災のことを思うときに、あの地方の被災地の子供たちにも何かできないだろうかと考えまして、最近、一週間おきに行ってるんですね。今は福島の郡山の近くの5つほどの小学校。文化庁が肝入りでね、お金を渡すと言ってくれるので、ミュージカルに関心のある子供たちを集めて、そこで歌うこと、踊ること、演じることの楽しさ。そんな中でね、自分の内にこう、こもりがちな気持ちを思い切って表現してみるというね、ことの楽しさ。そういうことをね、教えるために、今やり出したところだ。もうハードでヘトヘトなんだけども、でもやりがいがあるとね、言ってます。まあ、いい、この、生きがいのある仕事を見つけたもんだなと思って感心しています。やがていつかそのね、ノウハウをイエス様のために役立ててほしいと思ってますし、きっとその日が来るんだと思いますけども。今はその面でそこで羽ばたいてますが、そうです。まあ、良い息子や娘は、まあ、すいません、子供の自慢して、親の誉れでやる。そして、皆さん、まあ、どんなことにも増してですね、一番の親孝行は何かなと思うときに、イエス様のようなバランスの取れた人間に成長することだと思います。知的に、身体的に、霊的に、社会的に。そして、子供たちをそのような人間に育てることができたならば、それは親にできる一番の社会貢献ではないかと思います。天のお父様は、私たちに、こう、託された、この教会の若い者たちを、子供たちを、そんな風に、育てておくれって願ってらっしゃるんじゃないかと思うんですね。さてと、ああ、羨ましいという点については、その以上三つの点を挙げました。そして、イエス様は、こっから出発して何を教えになったか、こちらがね、今日のメッセージの一番大切な部分です。それは、自分もハッピーになりたいならと。羨ましい、羨ましいでなくてね、自分自身がハッピーな、幸せなものになるためには、なりたいならばどうしたらいいか。イエス様はそれを教えになったんですよ。それがね、37の女の賛辞に対するイエス様の答えでした。38節、どうぞ、一緒に読んでみたいと思います。どうぞ。ちょうどこの時。一緒にどうぞ38節。あ、ごめんなさいね。ごめんなさい。場所間違えました。11章の28節。11章の28節でした。はい。ルカ11章の28節です。どうぞ。はい。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。何ですって。イエス様は自分の母親を褒めてくれるこの褒め言葉を聞いたときにね、いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですとお答えになったんですね。このいやというのは、打ち消しのいやですか？いや、そうではないようです。現代訳聖書ではこう訳すのに、いや、そうではないというふうに訳さないで、確かにその通りですと訳しています。ですから言うならばね、普通に言うなら、いや、そうかもしれないけども、でもね、と言ったと受け取ってください。でも本当に幸いなのはね、それは、決して、私との血のつながりを持つものではなくて、神様との霊のつながりを持つものですよと、イエス様は言いたいんじゃないですか。血のつながりでなくって、神様との霊のつながり。これはね、すべての人に開かれた幸いへの道ですよ。本当の幸いはね、血縁関係にでなく、天の父との関係にあるという、このことをね、心に刻みたいと思います。本当の幸いは血縁関係にではなくて、そうですね。一体他に誰がね、じゃあ私もイエス様とこの血縁関係に入りたいなんて言って、そんなことができるでしょうかね。後にも先にもイエス様をお腹の中に宿して生み出すっていうのはね、マリアだけに与えられた務めでした。使命でした。特権でした。 他の女性どんなに頑張ってもまして男性そんなことはもう思いも及ばないことですね。不可能です。そこにもしそういうその血縁血のつながりの中にですね、すごいだろう私は誰々の、子孫なんだとかね、そんなことであるならば限定されてしまいます。でもそんなものを取っ払って誰でもこの幸いを得ることができるのですよ。それはイエス様をお腹に宿すんでなくて心に宿すんです。そしてイエス様の品性に少しずつ少しずつ成長していくということです。これは望むなら誰にでも与えられる恵みではありませんか。それこそハッピーになりたい全ての人に開かれた恵みです。今日ここにお集いの皆さん、ハッピーになりたいですか。もちろん。じゃあね、私もハッピーになりたいって声出してください。はい、私もハッピーになりたい。もう一遍、私もハッピーになりたい。なりたいですよね。うん。じゃあどうしたらいいんですか。イエス様のこの言葉大事にしましょう。神の言葉を聞いて、神の言葉を聞いてそれを守ることだと言うんですね。これはどういうことなんでしょうか。それはまず、今度こちょっと数字が間違ってます。今度1ってあるのは2ですね。2と直してください。そして、下にある2は3に直してください。ポイントが1つずつずれます。第2ポイント。それにはですね、まず身を入れて天からの言葉を聞くことですね。のほほーんと聞いていちゃいけないんですよ。例えば、天からの声。まあ、個人的にも聖書を開くときに聞こえてくるでしょう。そして日曜日はこんな風にしてね、牧師を使って天の声を聞かせようと主はなさっていると思います。ですから、のほほーんと聞いて終わってね、ああ、結構なお話でした。アーメン。うん、うん。終わっちゃいますとね、神様のお言葉、メッセージがふわーっと耳をかすめて、後ろに飛んでいっちゃうんですよ。そして、ああ、これで今日もお勤め果たした。買い物は今日はイオンで何を買うんだっけ？そうそう、新しい電気毛布なんてね。そんなんじゃねえ。せっかく語られた、せっかく聞こえてきた神の言葉は何の役にも立たないでしょう。うん。耳をかすめただけなら。だから、ね、身を入れて聞きなさい。イエス様もおっしゃいました。幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人。実はマリアの幸いもそこにあったのです。天使から受胎のお告げを受けたとき。このところに、絵がありますね。私の大好きなフックという画家が描いたものですけれども、マリア、そしてマリアに現れた天使。天使さん、翼ないですね。ご心配なく、ちょっと外してクリーニングに出していたんだと思います。そんなことはないから、ごめんなさいね。天使ガブリエル。ガブリエルが現れたときに、その時の言葉をね、もう一遍見ておきたいんですよ。どうぞ、お手元の聖書、今、ルカですよね。もう一遍今度、ルカの一章を開けてくださいね。一章の28節から、読んでみたいと思いますけども、そう。ここでのマリアの姿勢をどうぞイメージしてください。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、生きた書き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり、なり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、 生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の足止めです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。いいですか、マリアの聞き方がここに現れているでしょう。そしてかけられた言葉一つ一つをマリアがそれこそ身を入れて聞いている姿がイメージできるでしょう。おめでとう恵まれた方、怖がることがないマリア、あなたは身をもって男の子を産みます。聖霊があなたの上に臨むのです。神に不可能なことはありません。響いてくるこの天からの声をマリアはしっかと聞き取ったんですね。聞き入ったんですね。こう身を入れてと私言いましたけども、あるいは身を乗り出したといった意味でしょうね。そう言ってもいいと思います。ちょっと皆さん体で表してください。身を乗り出してみてくれますか。最後、はい、どうぞ身を乗り出してそうですね、もうちょっと大変ね、身を乗り出して今から何が語れるんだろうってね、そういう格好してみてください。はい、身を乗り出してね、その時には皆さん目も開きましたよね。そうです、聞くという言葉ですけども、日本語ではそのいろんな漢字を使いますね、普通、聞くという時に、門構えの中に耳、ね、門を開いてさ聞こえている状態にするというのがありますけどもね。でももう一つの聞くがあるでしょ。ここに書きました、大きな字で。そうです、補聴器の聴ですね、聴取者の聴ですね。耳を縦に長くしてね、耳をそば立てるんです。そしてプラス目も開けるんです。この4みたいのね、目玉に見えるでしょ、見開いた目ですね。そして心も込めるんです。目プラス、いや耳プラス目プラス心。耳で聞くだけでなくて、目でも聞く、心でも聞くね。身を乗り出して、身を入れて、あなたにも今日天からの言葉がありますよ。右から左ではいけません。いや、私左から右なんですけど、同じことです。天からの言葉が語られている、それを身を入れて私は聞いているかな。そして大切なのはもう一つのポイントですね。そして御言葉を実行すること。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですとイエスさんもしてました。守るとは言い換えれば実行ではないでしょうかね。そう、マリアの幸いはそこにあったのです。あの受胎告知、あの蜜毛の場面においてマリアは最後にどう答えたか。さっきの言葉、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これがマリアの受け止め方です。マリアにとって実行というのはですね、何かを行うということではなかったですね。面白いですね。実行といっても様々あります。つまり主が私はこうしようと思っているあなたの身にとおっしゃったときにですね、なすがままに任せてね、抵抗しない、どうぞお言葉通り好みに。これがマリアにとっての実行でした。そうです、お言葉通り処女である私の体内に聖霊のお力が望んで赤ちゃんができますように、その奇跡がお言葉通りに今起こりますように、私は抵抗しません、好みを差し出します。結婚関係にないマリアが妊娠して世間がどう言うか、そんなことをもう主の手の中にお任せしたのですね。これは本当に勇気のある実行だったと思います。そしてマリアはこう宿すのです。聖霊によって 神の子を宿すのです。まあここにいらっしゃるお互いにとっての実行はね、マリアの場合とは違うと思います、うん、あなたに語りかけている、かけられている主の語りかけは何なんでしょうか。ある人にとってはそれはプライドかもしれません。私は知って理解できること以外信じるなんてそんなことはできない、私の知性が許さない、なんていうプライドが邪魔して洗礼に踏み出せないのかもしれません。主はさあ一歩踏み出してあなたも洗礼を受けて神の子の仲間入りしなさいとおっしゃっているのに。またある人にとってはそれは妬みかもしれません。あの人と口も聞きたくない、あの人を避ける、それは何なのか、ね、時々自分のことを想像してしまう、それは妬み、それは自分の側でお詫びしなきゃいけないこと。そうだと主に支えかれているにもかかわらずその悔い改めを引き伸ばしているということがあるかもわかりません。わかりません。皆さんのお互いにとって今ね、心に支えかれていること、囁かれてきたんだけどもついぞ実行に移さないままにそのままにしておいたのでいつしか忘れていた。しかし今朝のこの礼拝に参加してもう一遍思い出した。そういえばあれあのまんまだな、あのままでいいんだろうか。果たすべき務めがあるのでしょうか。あるいは告白すべき過ちがあるのでしょうか。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて聞くだけでやってはならないとヤコブは厳しい言葉を言います。聞くだけでちっとも実行しない人はまるで鏡の前に立って自分の顔を見て何かに気がついたけどもそのままそこを立ち去っていく人だとね。そして自分の顔に何がついていたか忘れてしまう人だと言ってますからね。よくわかりますね。皆さん出勤前に表に出る前に、洗面所で顔を見ますよね。あら、ご飯粒がついたままだったとかね。すぐに取るでしょ？ね。あるいは、いつついたんだろう？ああ、子供を愛した時に、これ、なんてね、くっついたものがあれば、早速そこで洗って落としますよね。うん。そのように、洗面所には、鏡と、そういって石鹸と水ってのはもう、セットになってそこにあるわけですよね。同じように、私たちはキリストとの関係において、また教会において、またお互いそれぞれ家庭でもそうですけども、そこには聖書があるならば聖書だけではありません、ね、十字架があります。そして聖霊がいてくださいます。どういうことでしょうか。つまり聖書は鏡のように私たちの今のありさまを照らすわけですよ。ローマの7章なんか読んでてね、私には善をしたいという思いがあるのにそれをすることがない、悪を、これをしたくないという思いがあるけど、願いがあるけども、でも実行することがない、ね、いつも負けているという、まあ、そういうように読んだり、あ、これって俺のことじゃないか、私の今の状態はそうだってね、気づかされたりします。そして特にあのこととかね、具体的に。その時に、鏡で自分の姿を見たわけですよ。さあ次にすべきことは、洗うことです。十字架と聖霊というのはそういうことですね。イエス様の十字架があります。流された血潮があります。イエスの血をすべての罪から私たちを清める約束があります。告白するならば許してくださる、清めてくださるという約束があります、ね、ですから早速洗うのです。正直な告白によって清めていただくのです。そしてプラス聖霊、まあ、もしかしたらば温かな蒸しタオルのようなね、心地よい精霊の満たしといったらいいでしょうか、はあ、それによって新しくされるのです。内なる人がいつもそのように先送りしない、私も時々先送りしてしまうことがあります、ね、今も一つのことを抱えております。つい今朝そのことについて正直に申し上げて実行いたしますと主の前に申し上げたばかりですけどもね。そんな風にしてイエス様の言葉、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか、厳しい言葉です。イエス様を主と呼ぶのならば私はしもべですと言ってることですよね。しもべは主のお指図に従うのです。 主は私たちを幸せにしたいのです、ハッピーにしたいのです、この上なく今日も明日も一生涯ね。ですからその主のささやきに身を委ねて好みになりますように、そういうふうに見舞いに出ていきたいと思います。では皆さんお立ちください。無理なく立てる方はどうぞ、無理な方はどうぞ座ったままで主の前に出ましょう。ピアノ奏楽のうちに主の前に出て御言葉の光に照らされたまんまの自分を素直に認めましょう。主は何をしなさいとおっしゃっているのかよく聞きましょう。しばし祈りましょう。自分の言葉で正直に。アウトラインの祈りももしかしたら参考になるかも分かりません。天のお父様、心を開いてあなたを仰いでおります。お語りください。聞き取る耳をください。そして愛と従う素直な心をください。イエス様、もう一遍あなたにお礼したいのです。照らしてくださる御言葉の光を感謝します。気づいた時にそうイエス様の血潮を仰がせてください。流された血潮は私のためでした。他でもない私のためでした。許すため、清めるため。聖霊を感謝します。復活されたイエス様が天からの聖霊を受けて注いでくださいました。おう、心を開きますから満たしてください。新しくしてくださって、どうぞ一人一人を用いてください。イエス様の品性に似たものに、バランスの取れたあの人柄にもう一歩近づけてくださいますようにお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。イエス様の名前によって心を合わせて祈ります。アーメン。